Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第245回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は子どもの視点から日常を描いた作品をお届けしていきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は3人でお届けしてまいります。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先ほど私が子どもの視点から描いた小説と言いましたが、はい、うん、今日お届けしますのも江國香織さんの作品で、タイトルは南ヶ原団地 A 号棟。なんかね、タイトルからしてもあの、ね、庶民的な感じ、はい、の作品でございます。で、前回も読みました、うん、前回読みましたのも江國香織さんですね、うん、前回は桃子という作品でございます、はい、でその前読みました草の城の話も、はいはい、ファンタジーですね。
そうでしたね。
で、江國香織さん、うん、全部ファンタジーかというと、うん、違います。これはもうね、タイトルからして庶民的と言いましたけれども、はい、めちゃめちゃ現実的な話ですファンタジーかけらもない
すごい。そうなんですね。
そうなんです。で、どっちかというと、うん、ホームドラマです。で、割とこうズキッとくるっていうかあら
そうなんですね、
感じですね、うん、
はい、
で、ただね、このファンタジーから、はい、まあ、どっちかというと桃子なんてホラーですけどねから からホームドラマまで幅広く、はい、しかもね読む人を釘付けにする作品を次々に発表する、うん、国香織さんすごい才能がおありだなと思いますけれども、はい、特にこの作品面白いと思いますので、うん、ちょっとね皆さんお聞きいただいてプッと笑っていただきたいなと思いますのでお聞きいただきたいと思います。それではお願いします。南ヶ原団地 A 号棟江国香織。自由題で書かせた作文の採点をしていたらこういうのがあった。同じ団地に住む3人の子供の書いたもので、どれもとてもおかしくてそのくせ妙に切実なのだ。幸い私は子供の作文に隣の芝生は青いなどともっともらしいコメントをつける神経を持ち合わせてはいないので、3つの作文それぞれに大きな花丸をつけておいた。叱られたこと、4年2組大島かな子。1週間くらい前、私はお母さんに叱られました。ご飯を食べながら私が2度も玲子ちゃんちはいいなと言ったからです。1度目はお母さんはお箸を持ったままちらっと私を見ただけでしたけれど、2度目の時はお茶碗とお箸をテーブルに置いて怖い声で、そんなら玲子ちゃんちの子になっちゃいなさいと言いました。私はテーブルに並んだ玄米ご飯と海藻サラダと冷ややっこを見ながら心の中で、そんなことできるわけないじゃんと思いましたが黙っていました。私はちょっと太っています。体重が54キロあります。背は145センチなので、お母さんが壁に貼ったチャートで見ると太りすぎというオレンジ色の部分に入ります。その上の赤い部分だと肥満で、私は肥満じゃないからまあいいやと思うのですが、そう言うとお母さんはすごく怒ります。一体誰のために毎日面倒なカロリー計算をしてると思ってるのとつぶやいてため息をつき、きっと大人になったらお母さんに感謝するわよと言います。私はお母さんがどうしてそんなに私を痩せさせたいのか分かりません。春休みには母とこの減量道場というところに行きましたが、私は3キロしか痩せなくて、それもすぐに戻ってしまったのでお母さんはがっかりしていました。お母さんの方は痩せる必要がないのに、この道場で2キロ痩せてしまって、どうしても元に戻らないそうです。玲子ちゃんは私ほどじゃないけれど、やっぱりちょっと太っています。背は私と同じくらいで、体重は50キロです。でも玲子ちゃんのお母さんは全然気にしていなくて、玲子ちゃんは何を食べてもいいそうです。学校の帰りにアイスクリームを買って食べたりしています。しかもダブルのです。壁にチャートも貼っていなくて、体重のグラフもつけなくていいそうです。私は1週間前にお母さんに叱られて、その日は罰としてテレビを見せてもらえなかったけれど、それでもやっぱり玲子ちゃんちはいいなと思います。将来の夢、4年2組、北村玲子。私の将来の夢は結婚してお母さんになることです。それもうちのお母さんみたいなのじゃなく、加藤君のお母さんみたいにいつも家にいて、家の中のことをいろいろやるお母さんになりたいです。うちのお母さんは仕事を持っているので大変だなと思うけれど、 でもお金がないわけじゃなくて、お父さんもちゃんと生きていて働いているんだから、お母さんは家にいればいいのになと思います。うちのお母さんは料理をしないし、掃除も1週間に1度しかしません。洗濯は夜中にするけれど、アイロンかけをためてしまうので、朝学校に行くときにピンとしたハンカチが1枚もないことがたまにあります。うちではご飯は中学生のお姉ちゃんが作ります。お姉ちゃんはカレーやシチューが得意で、そういうのは案外おいしいですが、いつもは冷凍コロッケとか冷凍一口カツとかが多いので、ちょっと飽きてしまいます。加藤くんのお母さんの趣味はお料理だそうです。遊びに行った時、お母さん本人がそう言っていました。私はそれを聞いて心の底からびっくりし、加藤くんは運がいいなと思いました。加藤くんのお母さんは4種類の料理教室に通ったことがあるそうです。お菓子作りの学校の他にです。それに加藤くんのお母さんはうちの団地の A 号棟の中で一番美人だと思います。喋り方も優しいです。うちのお母さんは私の夢には野心がなくて情けないと言いますが、私は大人になったら結婚してやっぱり加藤くんのお母さんみたいになりたいです。僕の悩み、4年2組、加藤健一郎。はっきり言って僕の悩みは母の料理だ。僕のつけた母のあだ名は料理魔女。我ながらいいセンスしていると思う。彼女はまさしく魔女なのだ。理性では対抗できない世界にいる。だいたい食べ物に固執するなんて考えが古いのだ。食事というのは体に必要な栄養を摂取するための作業だってことをちゃんと認識してほしいものだ。いっそ全ての食事がカプセル化されちゃえばいいのにと思う。食べるのは顎が疲れる。フランス料理、中華料理、エスニック料理、それに正統派の和食、そういう手の込んだ食事だけでもうんざりなのに、母は毎日のおやつにも魔女的情熱を燃やしている。シュークリームやフルーツタルトは朝飯前、マティーニ風味のクレープとかアングレーズソース添えのフランボワーズケーキとか、名前だけで頭痛がしそうなお料理を、お菓子を母は作る。でも困ったことに、僕は心が優しい。母がいそいそと僕の部屋にやってきて、ケンちゃんおやつよと言ったりすると、どうも断りづらいのだ。しかも母の現れるタイミングは最悪で、例えばファミコンでずっと手を焼いていた一面をあと少しでクリアって時に限って、焼きたてだから早く早くだったりする。僕はゲッと思う。そしてさらにゲッと思うのは、僕のこんなけなげな息子ぶりにもかかわらず、例えば僕が悪魔のように甘いエンジェルチョコレートマシュマロムースを一口残しただけで、男の子はつまらないわねなどと母がしょんぼりすることだ。挙句の果ては、あなたも玲子ちゃんくらい食べ物に興味があればいいのにとくる。冗談じゃない、僕をあんなに太らせる気だろうか。その点大島のうちはいいなと思う。少なくとも母親に理性がある。カプセル化された食事は無理でも、うちの母もせめて玄米食にするくらいの現代的意識を持ってほしいものだ。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
江国香織作南ヶ原団地英語棟をお聞きいただきました。ありがとうございます。さあ、ね、聞いていただいていかがでしたでしょうか、はい、ちょっとねくすっと いただいていたりしましたけれども、直子さんどうでしたか。
面白かったです。
面白いですよね、はい、どんなところが面白かったですか。
それぞれが、
はい、
相手っていうか、はい、クラスメートを羨ましがって、
そうですね、はい、
で羨ましがられてる子にはまたそれぞれの悩みがあって、
そうですよね、
しりとりっていうか追いかけ子っていうか、
ね、だから隣の芝は青いっていうのはそういうことだろうなと思うんですけど、はい、先にねそれをこうパーンとこう、提示しておいて、あ、なるほどそういうことかっていうのを思わせる、その構成とかも面白いですよね、は
い、面白いです。
ありがとうございます。トーガさんはどうでしたかね。
もうすべて極端すぎますよね。子供も大変ですね。
子供大変ですよね、切実っていうのはそういうことだなと。
ドキッとしましたね。
ドキッとする、それですよね、ドキッとするっていう風なところが面白いなと思って聞いてくださっていた。
私どれだろうって思いながら考えてました。
そうなんです、これをね私聞きたいなと思って、で教室でねこの作品をやった時にも、どのお母さんに当てはまりますかっていうのを、はい、聞いてみたんですけども、意外とどれでもないですっていうお答えが多かったんですが、直子さんはどうでしょう、この3つのタイプのお母さん。
あえて言えば、
はい、
れいこちゃんのお母さんから、
れいこちゃん、掃除しない人、週一料理しない人、週一の直子さん、そうなんですか。
あまり働いてないのに申し訳ないが、あまり何も積極的にちゃんとしないから。
あ、そうなんです
ね、そうなんですね、2番目の子ですよね。
そうですね、2番目の子ですね。
そうですね、そうなんです、どの部分がこのお母さんと共通点が、
ね、お菓子とかも娘にお菓子とかも、いつもこう手の届くところに置いといて、好きなだけ食べていいよっていう状態に。
いいお母さんですね。
いや、すごいいいじゃないですかね。
そうだったような気がするし、はい、あと、あんまりその体重とかも言わなかったかな。
そんな必要ないですからね。
そうだね。で、まあ掃除とかあんまりしないし。
ちっちゃい声が。
そうなんです。れいこちゃんのお母さん、
あえて言えばです、
ね、ぴったり当てはまるということはないけれど、はい、っていうことですね。
そうですね。
なるほどなるほど。ともかさんはどうでしょう。
私ね、こう見えてね、信じられないと思うけど、昔、遠い昔はケンイチロクのお母さんでした。
すごい
でしょ。
このお料理をいっぱい作る、
これだけはないと思ってました。
そう思って言いました。
きっちりしてらっしゃるので、
かなこさん、
かなこちゃんのお母さんに近いのかなと思ってましたけども、
ないない、カロリー計算しない。
あ、そうじゃない。
しない。
あ、そう、あ、ちょっとその
聞きたいですか。まだ目が
先生、聞きたい、
ますます大きくなってる。
はいはい、ケンシロクのお母さん、はい、どんな部分が
私ね、
はい、
本当にね、料理教室結婚してから行ったり、パン教室とかね、お菓子も習いました、一通り。
あらま、
やり尽くして飽きました、
ね、あらま、
飽きるんですか。
ご結婚されてすぐ
でから、でも夫に頼むからもうやめてくれって言われて、あら、そうと取っちゃったんですよ。すっごく楽しくて頑張ってました。
本当に。じゃあ新婚さんの時に、
はい、息子が赤ちゃんぐらいで終わったんで、そのブームは子供たち覚えてないので、それを自慢しても覚えてない。
でもちっちゃい子がいらっしゃった、ね、お嬢ちゃんの方が先上ですから、
そうです、
お姉ちゃんがちっちゃい時もすごいお料理、凝ったお料理を
毎朝、あのパンも焼きたて、ケーキも手作り、
すごい
プリンも何日もかけて、本当にハマりましたね。
お嬢ちゃんはじゃあ覚えてらっしゃ
る。覚えてないですね。だから太ったんですかね、あの子。
いやいや、
そうです。
スマートです。あ、そうなんですね。
もう料理が楽しくて。
楽しい。じゃあこのケンジロクのお母さんの気持ちもわかる。
実験台だったんですね。どういう風にできるかというので、料理作って、1回目で成功しないので、何回も同じことするんですよ。レシピを作ってやってましたね。一日中台所立ってましたね、その頃。
そうなりますよね。きっとこのケンジロクのお母さんはそうでしょうね。
もう全て手作りでした。
うわ、
信じられませんよね、今。食べ盛りの子供の時にはもうブームは去ったみたいな感じで。
でもすごい凝り性ですね。
そうです、かもしれないですね。
あら、
良くないなと思って、これは
もう意外すぎてびっくりしました。
あの昔の友達は知ってますね。
はあ、そうですか。
ハマってたことは。
いや立派だな、
すごい。
お若いですしね、気力充実してらっしゃいますもんね。
暇だったんですかね、
う
ん、
いやいや若くてもそんなことしないと思います、
ね、飽きましたね。もう料理本ばっかり買い漁ってやってましたね。もう本当に遠い昔ですけどね。
私た多分ね、この、まあ、3つのお母さんいらっしゃるんですけど、はい、私この加藤源次郎君のお母さんはいないなと思ってたんですけど、はい、いましたね。
意外にいると思いますよ。
そうなんです。あの、うん、私もねそれ聞いて、うん、あのまさしくこの3つのタイプのお母さんいますよね、身近に。
います。
私子供が幼稚園だった頃とかには、うん、あのお母さんだな、このお母さんだなっていうのを思い浮かべました。でただもう本当にあの加藤健一郎君のお母さん、うん、いました。でうちの娘も同じようにあの子のお母さんみたいだったら祈りなって言われました。だからあの、まあ、具体的に言うと、うん、そのうちではマフィンを焼いたので、はい、食べにいらっしゃいませんかって言われて、はい、その時マフィンって何と
知っときましょうよ
マフィンって何ですかと思わず聞きました。焼き菓子ですのよって言われたんです。焼き菓子って何ですかと。であのサワークリームとか塗ると美味しいのよ、サワークリームって何ですかといういうのお母さんもいらっしゃいました。でお家も綺麗でした。遊びに行かせてもらったら、あのカフェカーテンとかを飾っておられて、ね、お家もとってもおしゃれにしてらして、ご本人も綺麗でした。まさしく加藤君のお母さん、
ナルシストですね、はい、もうね。
そうですね、
それが楽しいんですよ。
でもあの立派です。多分家事もすごくちゃんとやってらっしゃったので、あの友香さんがそれに値する
一瞬だけ ね、
いやでもお家も綺麗ですから ね、 きっとね、お綺麗ですしね。はい、なのであのうなずくところはあります、はい。で私はもう孫型なきこのレイコちゃんのお母さんです。
あ、そうなんですか。は
い、もう
意外です。
意外じゃない、もうまさしくこれです。でね、あの娘がいつもあの、うん、まさしくこのレイコちゃんが言ってる通りです。うちのお母さんはあのお父さんも生きてるのに、なんで家にいないのだちゃんと家にいればいいのにといつも言われてました。であのお料理もちゃんとしてくれるといいのにっていつも言われてました。で一緒です、この結婚した、もう娘は私が結婚したら絶対働かないって言ってました。であの私もお料理ちゃんとしてお家きれいにするお母さんになりたいのって言ってました。
思い出しました、
はい、言ってましたけど今あの OL さんですけど全然
もう忘れてますね、
忘れてますね、うんうん、でもまあそんなもんだなと思うんですけど、
そうだと思います。
いっぱいいろいろ思うのが、うん、このあの一番初めの大島かな子ちゃんのお母さん、うん、偉いですよね。
偉い、この方が一番偉いですよね。
うーん、あの偉いんですけど多分、うん、一緒に暮らしてるとしんどいと思います。しん
どい、道場自分も行くんですねそこが偉いなと思って。
で、あのもうね、あの同じ太ってますっていうのは、私も太った子供だって今も太ってるんですけど、これもしかして私の母がこのかな子ちゃんのお母さんみたいに気をつけてくれてると、私今太ってなかったんじゃないかなと思うと、あの感謝するわよっていうの本当だと思います。
恵美さんそこはダメですねそれはダメですね、自己管理ですよ、大人になってから。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、多分あのお母さんがかんあの、うん、管理してくれてても、うん、あの今自分がね管理してなかったらそうなってない
遠い昔ですからね、
ということはあるんですけど、うん、はい、でもねこのかな子ちゃんのお母さんが言ってるみたいに、10歳未満にこの太ってるか太ってないかを、はい、あのきっちり管理しないと将来に関わるっていうデータがあるらしいんです。で多分かな子ちゃんはそれ知ってらっしゃるんですね、お母さんはね。なのできっと感謝されると思いますよ。はい、でうちの母はもう食べ放題ですねもう私はこんなに太ったにもかかわらずもっと食べというような母親でしたから、うん、もう何なんだこの人はって、うん、はい、思いますけれども、はい、全く管理しない母親ですね。で母親、ちなみに私の母はどれにも当てはまらないですねあのずっと家にいて、はい、ずっと放置しているような母でしたのでどれにも当てはまらないですね、まあ、だからあのぐーたらでもありますし、何もしない母親でしたけど、まあ、あのずっと私のことばっかり考えてましたね。
嬉しいですね、はい、でも優しい、
そうですね、だからどれでもないですね、
はい、
でもいますよね、このそれぞれの。ひなこさんも思い当たるお母さん、やはり、はい、いらっしゃいますか。
思い当たるお母さん、
このタイプの人知ってるって、
あのやっぱり同じ その、うん、あの健一郎くんのお母さん、
ね、あ、います、ね、
いますね、
いますね、意外といますね、はい、
幼稚園のママ友で元パティシエだった、
は
い、まあ、どれぐらいのパティシエかわからないですけど、あのよくあのな何かでお礼でチョコケーキを手作りでもらって、はい、すごい、はい、もうすごく美味しくって、はい、そしたらその人のお母さん息子さんなんですけど、はい、息子は食べないのよ、
あ飽きちゃうんでしょうね、
あんまりケーキとか好きじゃないのって言ってました、そのお母さんは。
でもね、女の子だったら大喜びでしょうけどね、いや意外といいですね、健一郎くんのお母さん、
いると思います。
ともかさんはこれ当てはまるお母さんいますか？
はい、かなこちゃんいないですね、あんまり。なかなか難しいですよね、ここで
管理してくれるお母さんはね、
うん、今私かなこちゃんやってますかね、お母さん。
そうですね、であの私どっちかというとともかさんはかなこちゃんのお母さんか
な。今自分にやってますね、自然なものを食べたいなとか、
うん、ねえ、まあ、やっぱこういう方はあの見たらわかりますね、お綺麗ですね。
そう
です、うん、でもね、こういうタイプの方ってあの意外とすごくあの管理するタイプなので、はい、お子様このね、かなこちゃんもすごい私偉いなと思うんですよね、うん、あの管理されているにもかかわらずおおらかです、
うん、
これだったらいい、ね、この子みたいだったらいいんですけども、すごくおおらかと反対の子になっちゃうことが多いし、この方もそうだとは思わないですけど、全部管理すると自主性がない、うん、お子さんになっちゃったりするので、あんまりガチガチに管理しない方が教育上よく、
そう思います、
ね、いいのじゃないかなと思うんです、うん、まあ、この方がそうかどうかは分かんないですけども、うん、ものすごい管理してくれ、チャート貼って、
棒グラフつらいですよね、
うん、グラフもつけています。で多分この体重に関わらずきっとお勉強なんかも、ね、
私もそう思いました、
熱心でいらっしゃるのではないかなって思いますけどね、うん、まあ、私もそういう部分があれば違うものになれたじゃないかなと思うので、ちょっと耳が痛いところではあるんですが、もちろん自分の子供にも全く管理せず、もう野放しにしておりましたら大胆な子供になってしまいました。まあ、持って生まれているものもあるのかもしれませんけどね、きっとね、これ聞いてくださった方は私どのタイプかしらとか、
そうですね、
あ、こういう奥さんいるなって思って聞いてくださったら面白いなと思いました、
はい、
またね、あのリスナーの皆様からもご意見いろいろお伺いしたいなと思います。今日はね、もうホームドラマ聞いていただきました、はい、南ヶ原団地英語と聞いていただきました、どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、作品ね、この家庭の事情をこんなに赤肌肌に
赤裸々ですね、はい、
先生に分かられてしまったら
恥ずかしい、
ちょっと恥ずかしいですけど、うん、きっとお母様は知らないんでしょうね、うん、で先生だけがクスクスと笑いながら、
ね、
はいはい、あの読んでおられて、うん、で参観日なんかでお母様に会った時にお母様そうなんだと思いながら
ですよ、ね、
見てらっしゃるのかなと思うと、はい、ちょっと見ように切実っていうのがね、はい、あの手に取るように分かるし、うん、隣の芝生は青いというのも ね、
ですね、
手に取るように分かる、うん、でもとっても現実をあの具体的に書いてらっしゃる
思いました、今日は
国香織さんの、はい、この才能に、うん、はい、乾杯でございます、
はい
はい、またね、面白い作品たくさんありますのでご紹介していきたいなと思います。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。